さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ジョナサン・グレイザー監督作、関心領域です。まずあらすじですね。1945年、アウシュビッツ収容所の塀を一つ隔てたすぐ隣、収容所の所長を務めるルドルフは、美しい妻と元気いっぱいの子供たちと共に幸せに暮らしている。次から次にやってくる荷物を効率よく処理するルドルフは評価と尊敬を集めていた。この何気ない日常、何気ない会話、絶え間なく聞こえてくる銃声と昼夜を問わず煙を上げ匂いと灰をまき散らす焼却炉を除けば、ここは世界で最も理想の家と言えるのだが、という物語。出演キャストにはクリスティアン・フリーデル、サンドラ・ヒュラー他となっております。僕の住んでるところは田舎なので、この関心領域上映されないんじゃないかなと思ってたんですが、全国公開からワンテンポ遅れる形ではありますが、なんと限定上映されまして、喜びさんで見に行ってきました。本当に昨日見たばっかりなので少々まとまってない部分もあるかと思いますが、その辺はご了承ください。まずジョナサン・グレイザー監督について触れておきますと、長編映画を監督するのがこの関心領域で4作目と。前監督作がアンダー・ザ・スキン種の捕食ですから、この10年で大変な成長を遂げましたよね。アンダー・ザ・スキン、ご存知の方も多いと思いますが、あのスカーレット・ヨハンソンがついに体を張りましたよとのことで話題になりまして、僕もレンタル初日にすぐ借りてすぐ見たんですけど、なんていうかよくわからんねっていう映画でして、スカイハファンなだけでは見るのが結構きつい。まあおそらく何かしらの意図は込められてるんだろうけど、第三者への理解という点にはなかなか難しい部分があったんですよね。簡単に言うと、そりゃ作ったお前にはわかるだろうけど俺らにはわかんねえよっていう話で、まあ、そのことを思えば込められたメッセージだったり理由なりが見て取れるようになってまして、しかもそうさせる手法ややり方が今までにない点も非常に評価されて、アカデミー賞国際長編映画賞を受賞と。ウィキを読みますと、かなり徹底的に調査研究して試行錯誤しながら撮影に臨んだみたいですので、費やした努力や時間がしっかり形として評価されたのはジョナサン・グレイザー監督も、自信になったのではないかと思います。早くも次の作品がね、楽しみですね。では前置きが少し長くなってしまいましたが、僕の感想の方ですけども、良かったです。何が良かったかっていうと、本当に映画館で見て良かったなと。この映画を最大限で受け止めるのに映画館の環境は必須だなと感じました。この映画、ホロコーストによる大量虐殺や強制労働、またはそういった暴力的な要素を含む描写が一切ないんですね。でも間違いなくホロコースト映画なんですよ。その大きな理由が音響ですね。何気ない会話やシーン中で乾いた銃声や囚人の声にならないような叫びがほんのちょっとだけ遠くから聞こえてくるんですよ。1回や2回じゃなくて本当に頻繁に聞こえてきて、塀を一つ越えたその先で間違いなく虐殺行為が行われているっていうのが伝わってくるんですね。それでいて所長一家は顔色一つ変えずに平然と暮らしている。この圧倒的な温度差が実におぞましくて、もちろん時代が時代ですから、所長のルドルフをはじめナチスドイツ兵は与えられた仕事や使命を全うするだけなのでね、基本的には感情なんてものはなかったんでしょうけど、ナチスがユダヤ人に対して威嚇射撃なんてするわけないですから、その音を発した銃口は間違いなく人に向けられていて、間違いなく命を奪われている人間がそこにいるわけですよ。このリアルさが本当にすごくて、音の反響がね、大きすぎず小さすぎない、この絶妙な調整のおかげで本当に塀を隔てたすぐ隣で起きているのがもうわかるんですね。やっぱりスマホの小さなスピーカーとは感じ方が違うと思いますので、映画館で見てよかったと思える非常に大きなポイントでした。それで恐ろしいことに、見ていると次第にそのリアルさにも慣れてきて、あんまり感じなくなってくるんですね。 そういう感覚こそがこの映画で伝えたかったことなんだろうなと。物語の最終盤でフラッシュバックのように現代のアウシュビッツ収容所、今は博物館ですかね、そこにジャンプするようなシーンがあるんですが、ここがもう本当にすごい。映画の中の話じゃなくて実際にあったことなんだと。この映画どう終わるのかなとか考えてる人の方を引っ張るような演出で、その博物館ではユダヤ人が奪われた靴や財布、まあ、それらが山積みになって展示されているんですけども、アクリル板に囲われているんですね。これって今の我々が置かれている状況とも言えるなとハッとするんですよ。今現在、まあ、世界各地で争いが起こっていて、領土への侵略行為や民族を迫害するホロコーストに近しいようなね行為が行われている、まあ、いろんな視点があるでしょうから、何が正当で何が不正当とは 100% の断言はねできないのかもしれませんが、少なくとも今の我々は劇中のヘス一家のように分厚い塀で視界を遮断されているわけじゃないじゃないですか。情報化のおかげで博物館のアクリルのように中で行われていることがある程度は目で見える状態ですよね。それで見て見ぬふりをしていいのだろうかと。無関心の塀を自分で立てるんですかと、ね、この映画で問われているような気がするんですよ。これはかなりガツンときましたね。しかも話していて今感じてるんですが、ちょっと時間が経つとさらに効いてくるなと。まあこんなにね、海に囲まれた小さい島国の、さらに山に囲まれた田舎で人一人何ができるんだよっていう話ですけども、まあただ今世界で起きていることから目をそらすことだけはしないでおこうと、僕はそういうふうにね考えてみました。まあそれを伝える日本のマスコミがねフィルターをかけたらそれまでですけどね。まあ、他にも映画館で見る価値としましては、視点の距離感ですね。作中ではほとんど定点からの視点となってまして、ウィキによりますと、何でも壁などにカメラを埋め込んで、スタッフは中に入らずに撮影されて、演者が結構自由に動いたそうでして、それでみんなカメラに寄らないんですよ。だからあんまり細かい表情とかもよくしっかり見えないんですが、でもおそらく無表情だろうなとか、劇場の席とスクリーンとの間隔によってあからさまじゃないからこそ鮮明に見えるというか、隔たりに対して目を凝らすっていう行為にも意味を持たせているんじゃないかなと思いました。最初のゾーンオブインタレストっていうタイトルがじっくり見えにくくなっていくのとか、急に画面が赤一色に染まるのとかもね、かなり強烈でしたよね。そしてストーリーに関して言うと、何気ない日常にもいろいろメタファーが仕組まれているなとは思いました。長男が遊んでる弟を無理やり温室に閉じ込めたりとかね、妻が実母の手紙を焼却炉に捨てたりとか、まあ、お前の父ちゃんやお前の旦那毎日リアルにそれやってんだよとかね思ったりしましたが、他にもこんな寒い土地でなんであんなに樹木が元気なのかと思ったら、たくさん栄養を与えられてたとか主人たちが作業、まあ、強制労働させられる場所に食料を隠す少女がいるんですが、あの場面だけサーマルビジョンになるのとかもね、おそらく冷たいであろうリンゴにも熱があるように見えましたから、まあ、人の温かさとかそういった意味が込められていたのかもしれませんね。実際にああいう風に命がけの文通みたいなことをしていた方がいて、楽譜を書いた方もこう奇跡的に生き延びて再会を果たしたという話もあるそうですから、映画から史実を掘り下げてみてもなかなか壮絶でドラマティックだなと。あのラストシーンでのルドルフの王としそうになるあれはどうでしょうかね。僕はアクト・オブ・キリングの最後を連想しましたけど、ルドルフがあの状況で自分の作戦名が後世に残ることで罪に気づくっていうふうには思えないですし、もしかして博物館になったあの場面が見えたのか、はたまたただの二日酔いかっていうね、まあ、なんとなくですが、映画を通して最初から最後まで、そして見終わったその後にも、見える見えない、見ようとする見ようとしない、とにかく見るっていう言葉、行動そのものがキーワードになっていたように感じました。 劇中では名言や説明はありませんから、そういうふうにいろいろと考察がはかどる映画でもありましたので、僕は苦手なのであんまりしませんが、考察を深めるってことが好きな方にもおすすめしたい一作です。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。トキさん、はっきり言ってこの関心領域見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。関心領域、映画館で見るべき映画なので映画館で見るべき。小泉公文みたいになってしまいましたが、以上オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。